Spinner。
J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今回は2022年7月2日放送。ゲストは昆虫学者の小松隆さん。飽くなき探求心で昆虫を追い続ける小松さんに、国内外で出会ったさまざまな虫について伺いました。
昆虫学者っていってもいろいろなタイプの方がいる中ですね、小松さんの専門というのは抗議性昆虫の分類および行動学という、はい、ことですが、はい、さてこの抗議性昆虫というのは一体どのような昆虫なんですか？
実はですね、我々の身の回りにはたくさんアリの巣っていうのがありますけれども、はい、このアリの巣の中にはですね、実はアリ以外のいろんな生き物が勝手に住み着いておりまして、
あ、なるほど、は
い、これらをまあ総称して抗議性生物って呼んでおりまして、でいろんな分類群のものがいるんです。
抗議性とはつまりアリを好む性質と書きますね、は
い、そうですね、はい、でまあ動物から植物から菌類からいろんな分類群のものがいて、その中でも一番昆虫がその種数としてまあ多くを占めているんで、それらをまあ抗議性昆虫というふうに呼んでおります。
それは純粋な質問ですが、アリの巣の中で共生をしてるってことですか？
ですね、まあ共生と言ってもいいのかちょっと微妙なんですけれども、大半のものはですね、アリの巣の中にある、まあ、アリが外から一生懸命集めてきた餌を勝手に盗み食いしたり、
盗み食い、
あるいはアリの幼虫や卵を勝手に食べちゃうっていう、大体大概アリに対していいことはしない連中がほとんどです。
そうか、でも、はい、よく考えたらアリの巣ってのはかなりのストレージがあるわけだ。そうだよね、だってあんだけ運んでだから、その抗議性昆虫にとっては非常に、まあ、都合がいいわけだ。
そうですね、ただまあアリっていうのはアリを小さい頃飼ったことある人だったら多分感覚的にわかると思うんですけど、自分の巣の仲間以外の生き物にすごい攻撃的なんですよね。同じ種類のアリであっても巣が違うと、その体の表面についてる匂いのちょっと成分が違ったりして、もう連中は自分のその体の表面についてる匂いでもって自分と同じ巣の仲間かどうかを区別していて、
匂いなんですか、あれ。
そうじゃない、あの違う匂いのやつはもう自動的に敵と見なしてもう殺してしまうっていう。
そうですよね。でもその抗議性昆虫ってどういったものがいるんですか？例えば、
ですね、まあいろいろいるんですけれども、甲虫であったりハエだったり蝶であったり、はい、もういろんなものがいます。
なるほどね。まあ僕もでもね、小学校の時アリ飼ったことありました。でなんかこう巣をね、こう見えるようにスケルトンになってるやつで、
はいはいはい、私も飼ったことあります。
なんかすごく一生懸命飼ってましたね。面白い、まあ、とにかく、まあ、コロニーって一つのこうシステムですからね、アリもハチもそうでしょうけど、その中に入り込む、はい、その抗議性昆虫を専門、はい、これでも昆虫学者になろうと思ったらいつなんですか？
そうですね、漠然と自分はもう小さい頃からもうこういうことをやって生きていくんじゃないかっていうのをうっすらと思ってましたけど、まあ、本格的に商売っていう飯の種としてこの虫の研究やろうと思ったのはやっぱり、まあ、高校とか大学ぐらいですね。
は
い、
その頃からはその今のご専門のものが割と興味をお持ちだったんですか？
ですね、そういったもわけでもなくて、まあもう虫手広くいろんなものを興味があったっていう感じなんですけど、たまたま私が入ったあの大学の研究室がですね、異なる種類の生き物同士の、うん、まあ相互作用というか助け合いみたいなものをまあメインにこう調べていくっていう研究室で、で卒業研究で何をやろうかってなった時に、ちょうど私がいたその研究室の先輩にあたる人がこのアリの巣の中に共生しているコオロギをやっていて、これをちょっと引き継いでいろいろさらに調べていった方がいいんじゃないかっていう、まあ指導教官の話でもってそれでこのまま突き進んだ感じですね。
なるほどね、はい、コオロギったって 野原で僕たちがあのこうペッてひっくり返してダーって出てくる黒い大きなやつ、はい、そことは違う、はい、
あれとはまた
あれ方向類です、
全然違うね、もちろん、まあ、こう同じカテゴリーと
してはした
コオロギなんですけど、アリの巣の中にいるコオロギっていうのはですね、アリ塚コオロギっていう名前のやつで、2ミリか3ミリくらいしかない、2ミリ、はい、大人になっても成虫で2ミリ3ミリです。で羽はないんで鳴きません。
なるほど、
はい、飛ぶことも当然できないんです。
え、雌雄はあるんだ、オスメスはあるんですか。
もちろんあります、
はあ、
産卵管が尻からピョッと短いの出てるのがメス
ですね。
でこのアリ塚コオロギっていうのはですね、動きがものすごくすばしっこくて、
はあ、
でアリの巣の中に勝手に入ってアリの巣の中を自在に駆け巡って、アリがその外から持ってきた餌を横取りしたりっていうようなことをやってるんですけれども、はあ、アリはですね、このコオロギを外へ追い出すことできないんですよ。なかなかできないんですよ。
それはコオロギが逃げているから。
はい。まず一つはもうそもそも動きが素早すぎて物理的に捕まえるのはまずアリごときには無理
だ。無理なんですね。アリごときには無理なのね。
あともう一つがですね、うん、このアリ塚コオロギっていうのはその素晴らしっこい動きでもってアリの巣の中走り回りながら、うん、手近なところにいる、うん、あのアリの体にちょっと触って逃げるっていうのを何遍も繰り返すんですね。その結果アリのその体の表面についているアリがその仲間を認識するのに使っている匂いをちょっとずつ剥ぎ取って自分の体にくっつけるんですよ。要するにアリの
負けてることだね、身分証、証明書、 ID カード、
はいはいはい。
なるほど、
アリはもう匂いでもって仲間は認識してるんで、うん、匂いさえコピーしちゃえば、うん、相手がどんなにアリと似ても似つかない姿であっても、ね、仲間と認めざるを得ないんですよ、はい、
なるほど。
それをいいことに、まあ、アリ塚コオロギが好き勝手やるわけです。なるほど、
すごいね。でそのまあコオロギを中心としてずっと研究を、
はい、そうですね、
観察ですか。
はい、
フィールドワークはかなりの時間ですか、やっぱり。
そうですね、ほとんど外にいる感じですね。というか外にいたいんですね、私自身がね。
まあそうでしょう。虫観察して何をこう考えてらっしゃいますか、純粋に。
そうですね、なんていうんですかね、ただ目の前にでその虫って結局何も考えてないわけなんですよ、うん、人間のような思考はないはずなんですけれども、うん、ないなりに、うん、やつらはその本能というか、まあ、
システムですよね、
そうです
よね、
遺伝子でプログラムされたその巧妙な動きというか、はい、そういうものを全部やってのけてるわけです、はい、
そうですね、
で多分虫本人はその行為の意味とかよくわからないでやって、うん、でもそれでなんとかうまくいって子孫をつなげたりできているっていう、うん、その一連の流れを見てるのが普通に面白いんですね。
そうですね、
なんていうんですかね、人が作ったテレビのドラマとか見てるよりもなんか面白いんですよ。
はい、
でそれでもうずっと私小さい頃から見てますね。
うん、いや僕も虫も魚も大好きだから子供の時からやっぱり観察はしてましたけど、その専門になるにはまあもう全く違う世界があると思うので、それをこう眺めてらっしゃって、で観察されて、で、まあ、ご本も読ませていただけると大変面白かったです。
ありがとうございます。
で純粋になんかその昆虫の生態をただレポートされてるわけじゃないですか。なんか変な、 なんていうのか、人間社会学に置き換えたりそういうのないじゃないですか。
そうですね、基本虫は虫、人間は人間の社会で生きている。
そうですね、
そうあるべきだと思って
る。そう思います僕も。
安易に私虫がこう生きてるから人類もこう生きなきゃいけないみたいなことを あんま考えたくないんですよ。もし虫のように虫の社会を参考に人間の社会作ろうとしたら、はい、もうそれはそれは日本はもうゴッサムシティ並みの多分犯罪都市になっちゃいますからね。もう盗みあり奴隷あり。
そりゃそうだよね。でもなんか一回もう昔からよく言ってるんですけど、脱皮ってしてみたいですよね。
ああ、なんか
脱皮してみたいな。脱皮休暇とかあるわけ。2週間でなんかこうある日背筋のあたりがこう痒くなるわけ。ムズムズムズってしたあのイヤって襟とかさ、あのカニみたいにビャって出たら気持ちいいだろうね。ちょっとそ その1週間はちょっと皮膚が柔らかいから会社休まなきゃなんないの。面白いね。なんかそれ感覚的にはもうなんかあの人たちとか虫とか魚とかなんかこう生きてる雰囲気っていうのはちょっとなんか気には僕はなるんですよね。はい、面白いですよね。いやそれこそアリの巣もそうですけど、僕はあの子供の頃ばあちゃん家が京都の山奥だったんですが、その軒下のアリ地獄をさ、 あれをずっと見てましたね。
私もアリ地獄は結構観察した。
あれすごいですよね。
いつでも何時間でも見て
る。いやいや本当の話。あれもう、まあ、言い出したら切りたいですけど、虫とかってね、あれはだって、まあ、ウスバカゲロウですよね、の幼虫でしょ。でほとんどあの、まあ、セミもそうですけど、ほとんどあの状態なわけじゃないですか、はい、人生的に。
そうですね。
でね、カゲロウになって飛ぶ時とかセミになって鳴いてるのは最後のサビみたいなこと
です。まあそうですね。
人生においてのはい、面白いですよね。そんな風なライフがあるなんていうことを純粋に楽しんでらっしゃる。
そうですね。
まず、まあ、どこ行ってもアリの巣を探してらっしゃる。
はい、そうですね。
アジア、ヨーロッパ、中南米、はいはい、アフリカも行かれたということですけど、 そっか、アフリカのアリとかすごそうだね。
すごいのがいるんですよ、あっちには。
そうですか。要するにシロアリですか。
ですね、シロアリもシロアリであれ面白いんですけど、うん、アリとはまた違うんですよ。シロアリって本当はアリじゃなくて、あのゴギブリとかに近い仲間なんですけど、うんうん、アリでですね、まあ、ケニアもといアフリカ大陸にしかいないやばいのがいまして、はい、それがあのサスライアリっていうアリなんですよ。
サスライアリ、
はい、あの名前の通り、あの普通のアリと違って永続的な巣を一箇所に構えないで、定期的に集団で放浪しながら旅して生きているっていうアリなんですよ。
ジプシーみたいな。
でものすごい凶暴なアリで肉食なんですけれども、大体毎日一箇所に、まあ、ホラー穴とかなんかそういう他の動物が掘ってそのままにしたような穴みたいなのを見つけて、うん、一応そこ仮の、あの野営地、ビバークっていうんですけど、はい、に拠点として一応置いて、はい、そこからですね毎日すごいたくさん あのアリの行列を繰り出すんですよ、うん、これが要するに餌を取るアリの行列でして、はあ、あのずっとあの、まあ、最初ほぼ一直線に進むんですけれども、何で察知するのか。このサスライアリって目がないんですよ。目がなくて、おそらく匂いとか音とかそういうシングナルを使って周りのことを多分知ってるんだと思うんですけれども、はい、何を基準にするのか、ずっとその行列歩いてって戦闘の部隊がですね、うん、あの餌の気配をここだったら餌がいそうだっていうのを察知するとですね、うん、先端の行列のそれまで細かったのがですね、扇を広げたようにこうブワーッと横に広がっていくんですよ。
かっこいい。
そしてもう辺り一面絨毯爆撃的にアリが縦横無尽に走り回る状態になって、うんうん、その場にたまたま居合わせた生き物に何かれ構わず襲いかかるんですよ。
なるほど。
そしてもう全部食い殺してバラバラにして巣に持って帰って食べちゃうんですね。
あ、でもそこは一度やっぱ持って帰るんですか。野営地とはいえそこで、はい、そこではある、ね、みんなでシェア、はいはい、で持って帰ってシェアするわけだ、
はい、そうです。
すごい社会だね。システムとして。で女王アリはいるんですか。
はい、もちろん、あのサスライアリってそもそも結構でかいアリで、はい、同じ働きアリの中でもちょっと分業化が進んでいて、うん、うんとちっちゃいやつは、うん、あのまあ、その餌を細かく砕いたりとか、はい、あの細かい作業をして、はい、1センチ以上あるでかいやつがいるんですよ。ペンチみたいなすごい牙を持ってるやつがいて、そいつはもう外敵と戦う専門のやつなんですよ。
で、かっこいいね。
女王アリはですね、うん、あれ確か6センチぐらいあるんですよ、うんうん、アリとしては多分最大級だと思うんですけれども。
そうですね、勝ちだね、もうね。
もうソーセージになんか足と頭つけたようなすごい形をしたやつで、うんうんうん、もう普段はそのビバークって、はい、もうアリ同士が足と足を絡ませ合ってで、うんうん、もうアリ自身が巣になってるんですよ。その巣の中心部でもう大事に保護、あの守られてるっていう状態で、うんうん、そのコロニーが引っ越ししてあの行列を組んでまた別なところに移動するときにだけ姿を現すんですけれども、まだ私は見たことなくて一度でいいから見てみたいと思うんですけど、何せサスライアリって っていうのはもうその家族というかそのコロニーのサイズが莫大で、一つのその巣というかコロニーを構成するメンバーが1億匹超えるらしいんで、それが行列組んで移動、向こうからこっちに移動するのに3日ぐらいかかるらしいんですよ。だから3日間ずっとアリの行列脇で体育座りしてないと女王アリ見れないんですよね。なかなか大変です。
そうだね。いやでもそこで定住を選ばなかったってやっぱり何か意味があるわけですからね。
まあそうですね、何せ凶暴な肉食性の生き物なんで、そこ一箇所に拠点を、構えて、今日はこっちの方向に行って今日はあっちの方向に行ってっていう感じで、行列を伸ばすんですけれども、それ続けてると周りにいる生き物全部食い潰しちゃうんで、
そういうことか。
定期的に引っ越しする必要があるんですね。
なるほどね、はい、すごいね、面白いねここ数年はコロナでおそらく海外にはなかなか難しかった、
そうですね、はいはい、
どうしてらっしゃったんですか。
海外もそうですし国内の移動すらままならない状況になってしまったん で、まあ仕方ないので家の近所でひたすらなんか観察したら面白そうな虫をずっと探しておりました
逆にその東大元暮らし的なこともあるんじゃないですか。
そうですね、今まで遠くに行ける状態であればまず見ようともしなかったような環境におのずと嫌がおえでも目が行くので、結構いろいろな発見はありました。
ここでもやっぱりアリの巣探されるんですか。
もちろんアリの巣も探しますけれども、そうですね、このコロナ禍においてはとにかく生きて動いているものに飢えていたのでもういろんなものもう一般的にカエルという生き物は生きて動いているもの以外のものがよく見えない目をしていて、動いているものには反射的に餌だと思って食いつくらしいんですけれど、そういう感じで私はもう生きて動いているものがいないかどうかともう目を皿のようにして這いずり回っていたわけです。
小松さん自身がもう動体視力みたいなことになってるわけですね
そうですね。
でちょっと戻りますけれども、こうアリの探す時とかのコツみたいなのあるんですか。
そうですね、アリの巣の
小松流探し方みたいなのってのはどういうことなの。
アリの巣の中にいる居候を探すっていう観点でいきますと、とりあえずですね、落ちている石を探すにつきますね。
ほう、
それもただ落ちて転がっているのではなく、なるべく幅が広くて、しかも半分ぐらい地面に渦まっている状態の石を探すのがいいです。だいたいそういう石の裏には、アリが好んで巣を作るので、それをカパッと開けますと、もうその裏側にもうアリの巣がの構造がもう全部できていて、もうアリの巣部屋とか通路とかあって、その中に普通にそのアリ塚コオロギみたいな居候も走り回ってるんで簡単に取れるんです。
なるほどね。小松さんの新刊、これはどういうご本ですか、今回のは。
コロナで遠出ができない、
はい、
だから近所で虫を探すしかないということで、近所で虫を探した結果びっくりするようなものがいっぱい見つかったよっていう、大筋で言うとそういう話になります。
海中三昧というご本ですが、これは井戸の底で奇跡の生物というのはこれどういった
近所でなんか面白い虫いないかなと思って探し回っていた時にですね、たまたま、普段行かないような近所ではあるけれども普段通らないような道を通りまして、その時にですね、たまたま墓場があって、そこに井戸ポンプがあったんです。
ポンプ式の井戸、
はい、工具と水が出るっていうあれですね、私はそれを見た時にこれは何かいるんじゃないかって思ったんですね、というのも実は地下水、井戸水というか、地下 の、水脈の中にはですね、目が退化したすごい変わった虫が生息してるんですよ。
ほう、
でそういうものが何か出てこないのかなと思って、私はその井戸をですね漕いだんですよ、で漕いだところですね、変な細長い白くてヒロヒロっとした生き物が出てきたんです。
ほう、
でそれはですねプラナリアっていう、 ぱり理科の実験とかでもしかしたらなんか触ったことある人もいるかもしれないんですけれども、うん、再生能力がものすごい強くて切っても切っても死なないばかりか、その断片がそれぞれ1個体に再生しちゃうっていう、はい、まあ、水生生物がいるんですけれども、
かわいいよね、目が2つちょんちょんってあってね、
あれの仲間らしいものが出たんですよ。ほうほうほう。でまあ結局のところその生き物はですね、ええ、あのちゃんとその分類群の、まあ、分かる専門家の人に今渡していろいろ調べてもらっていて、まだちょっと正体は分からないんですけれども、な
る
ほど、
でも新種の可能性もあるわけですね、
はい、そうですね、
すごいですね、大発見ですね、はい、今日もあの収録の前に井戸を、
はい、
探されてたんですか。
ここに来る途中の築地の公園にですね、一箇所移動ポンプが設置されてる場所がありまして、そこで漕いできました。
今日は何か発見は。
ですね、意外としょぼい色でなんかミジンコか何かが1匹だけ出ましたけどね、
う
ん、
あ、そうですか、は
い、まあ、なかなか当たりの井戸ってないんですよ、
っていうかその都内にもまだ井戸ってあるんですか。
よくよく探すとあります。
うーん、面白い。でもそういうの外国に行けない時も、ね、やはりも虫を探されてるということですね。
ね、そうですね、やっぱやっぱりまあ大概虫のいる熱帯の国には行きたいんですが、はい、特にフレンチギアナとか行きたいんですよね。
ほう、
はい、やっぱり南米、中南米っていうのはですね、うん、虫がこっちの、まあ、アジアとかとは全然もう概念がそもそも違うんですね、うんうんうん、いるものの、
なるほど、
はい、もう性質が全然違くて、はい、しかも、まあ、きらびやかなものもいたり形の変わったものもいたり、うん、もちろんそのアリの巣に居候しているようなものも、うん、もうとびっきり変わったようなものがいっぱいいて、はい、
すごいですね。そしてあの虫を探されてる以外は、まあ、あまり町にはいらっしゃらないとは思うんですけれど、はい、どんなことを楽しまれてるんですか。
そうですね、大体海外の、まあ、調査が終わってで帰る直前ぐらいに町の方に戻ってきて、
そうでしょうね、
でまあその時の成果にもよるんですけれども、はい、まあそこそこいい成果が出たら、まあ、最後 お祝いでちょっといいものを食べましょうみたいな感じで、まあなんかそこそこちょっと高めの料理屋みたいなとこみんなで行って、まあ大きな魚の料理とか頼んだりするんですけれども、
お魚の丸焼きですか。
はい、はい、場所によって丸焼きだったり揚げ持ってったりっていうのはあるんですけれども、うんうん、私結構魚料理丸ごと出てくるタイプのやつ食べるの好きで、
うん、いいですね、わかります。
まあ何がいいかっていうと、まあ、魚を食べるときにですね、うん、骨とかをまあバラすんですけれども、うん、魚ってで胸びれあたりのところにですね、魚の形した鯛骨っていうのがあるんですよね。はい、
鯛の鯛ですね。
はいはいはい、はい、そう、鯛を食べるときに鯛骨出して縁起がいいみたいな。
僕は鯛釣りが趣味なんで、もう必ず釣った魚の鯛の鯛は全部コレクションしてるんですよ。で全部乾燥させて、ね、エナメル塗って大好きです。僕もあら綺麗ですね、いろんな魚、まあでも、まあ、肩甲骨と右甲骨ですよね、あそこね、胸びれをこう動かしたためのまあ骨ですけど、綺麗。でも鯛が一番綺麗じゃないですか。
まあそうですね、ただまあいろんな、まあ、基本甲骨魚類であれば何でもある感じで、ありますからね。いろんな魚食べるとやっぱり
探しますよね。僕も探します必ず、
はい、結構形もそこそこバリエーションがありますね。
仲間そういうのもあればね、はい、
ただ意外とすっごい変わった形した魚だなと思ってバラしてみると鯛骨は何の変哲もない形してきて面白くないなみたいなこともありますね。
いやー、まさか鯛の鯛の話をする日が来るなんて、僕はかなり自分としてはマニアックな趣味だったのでそうですよね、本当に美しいですよね、あれは魚類の中でもね、本当に あんな綺麗な骨があるんだなと思いますけれど。なるほど、そもうやっぱり食事してて もうそういう研究対象になっちゃうわけですね。
そうですね。で、まあ、あんま形がいいやつでなおかついい状態で取り出せたら、まあ、ちょっとコレクションするんですけれど、熱帯とかにでああいうものを取ると、うん、肉がこうこびりついたりしてるんで、はい、綺麗に洗わないとすぐ腐っちゃうんですけれども、ね、ただ タイワネ特に小さい魚のものだと繊細なので、力加えてなんか毛でアレスすると折れちゃったりするんですよ。その時にどうするかって言いますと、大体熱帯のあの変あの粗末なあの宿とかに泊まると大抵アリが住んでるんですよ。あの家ヒメアリっていう家の中に住んでるアリがいまして、そのアリの行列の上に置いとく
と、置いとくと、
そうするとですね、
掃除してくれる。
1日2日であの肉を全部削り取ってきれいにしてくれるんで。
そうだね、はい、うわー、もう最高に面白い話でしたよ今日。お店の話一個もなかったね。まあ仕方ないなこれ。さあ最後にあのこれはゲストの方に必ず伺ってるんですが、小松さんにとっての旅って一体何ですか？
やはり虫取りですね。
はい。本当に今日は楽しかったです。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。